このラジオは30代サラリーマンポーカープレイヤーが旅やポーカーについての話をするラジオです。今回はヒューストンのポーカー事情について話します。
テキサスドリーマーのキャッシュイトムとかあるんすかい。
おー、いい名前。
テキサスドリーマーです。
テキサスの夢見がちな人ってことですか。
テキサスドリーマーは
誰、
ポーカーの名前じゃない、人の名前じゃないんですよ。
え、
ハンドの名前です。でそれで言うとドイル・ブロンソン知ってますよね。
わかるわ、
わかるわ、
わかるわ。
テキサス出身の、
あ、テキサス出身なんだ。
おじいちゃんポーカープレイヤー、
はいはいはい、
彼がトレードマークにしてるハンドがテキサスドリーマー。
トレードマークにしてはテキサスドリーマーって何、うん、何、どういうこと、
どういうハンドだと思う。
ハンドがトレードマークってのはまず意義あります。
いけてるよね。
いや、意義、うん、意義あります。何、いけてるとかじゃなくて、
まあ、でも想像してみなよ、言葉から、はい、テキサスドリーマーっぽいハンド、
テキサスドリーマーっぽいハンド、
うん、これはテキサスドリーマーやでっていう、ね、
テキサスのね、うん、要素がわからんが、どうせアメリカだからエース入るね、うん、
あー、いいよみたいな、
アメリカだから、うん、ドリーム見てんだから、うん、どうせあれじゃない、そんな強くないけど、うん、弱くもない、
うん、エース、
エース、うん、
4、エース4、正解はテンデュース。テンデュースです。
え、
テンデュースがテキサスドリーマー、またはドイル・ブランソンハンドと呼ばれています。
もうそれなんか、それで、うん、印象的な勝利を収めただけでしょ。
多分そうです、そういう記憶があるんでしょうね。でも彼はそれで結局 WSOP のブレスレット6つ取ってるんで。
すげえ、
すごいです。
テンデュースで、
なんで今回じゃあテキサスおじさんなんだというと、前回の続きですよ。テキサス行ってきました、
おしまい。
まだまだまだまだあるよ、4つ行ってきたんだから。ポーカールーム、
ヒューストンで、
ヒューストンの、
テキサスなの、ヒューストンなの、
テキサスのヒューストン、
はっきりしてもらわないと我々、
まあまあまあまあ、どうどうどう、
視聴者一同、
うん、気持ちはわかる。
何、
テキサスの中のヒューストンというエリアに行ってきました。
なるほどね、
はい、まああのね、いい指摘ですね。
何、
テキサスは、まああの、我々がよくプレイするポーカーはテキサスホールデムというぐらいですから、
はい、
まあ発祥の地ですわ、ホールデムの。
そうなのかね、
まあそうなんじゃない、知らんけど、う
ん、知らんけど、
多分で、なんだけどね、うん、テキサスは、まあ、まずポーカールームがめっちゃあります。でもポーカールームなの、うん、カジノじゃなくて、
うんうん、
っていうのも、まあ、アメリカは州によって法律が違うので、テキサスはなんかギャンブルを行うのは規制が入っている。
ダメなんだ。
ダメらしい。
じゃあダメじゃん。
なんだが、うん、ポーカールーム自体は100ぐらいあると言われておりまして、
テキサス全体にね、
まあ、まあ近いな。というのも、うん、いや、まあ
ダメじゃん、
というか、そのギャンブルの定義が、テーブルからね、霊気を取っちゃダメっていう決まりがあるんだって、州で。
はいはいはい。
その、
面白くなってきた。
賭博会長をして、そこからこう、霊気を取るみたいなのがダメです。
でも、ギャンブルがダメなんじゃないんだ。我々の感覚で言う。
まあそうだね。
賭け事がダメなんじゃなくて、賭博会長。
まあそうだ、ギャンブル、その、ポーカールームで、そのまあ、会長、霊気を取るみたいな考え方、カジノ業で多分稼ぐことに対する規制なのかな、ちょっと詳しくは分からないけど、うんう
ん、それがあると。
そう、ハウスからハウスは霊気が取れないっていうルールがあるので、なんかテキサスは結構特殊で、もうポーカールームがいっぱいあって、あの時間貸し、
うん、
っていうか1時間のタイム霊気、
それはいいの、
それは OK、
同じことだけど
な、ね、でもあの、そうだから会員制のプライベートクラブみたいな雰囲気のポーカールームがすごくいっぱいある感じのエリア。
あれは賭博じゃないんだ。
まあ、まあみんな知ってる人だけだしみたいな。
へー、
わかんないけどね。まあそういう体でやってるところが多いんですよ、
うんうん、
で今回行ってきたヒューストンは、まあ、今回ヒューストン7日ぐらい行ってたんですけど、
いいね、
ポーカールーム結構ありまして、ヒューストンだけでも、
うん、
十何箇所もっとあるのかなっていうぐらい。
夢のようだな。
すごいよ。だからあの、しかもカジノって感じじゃないから、うん、ちょっとそのなんて言うんだろう、アミューズみたいな雰囲気というか、
うんうんうん、
そのいろんなこうコンセプトがあるお店がいろいろ、
ね、
うん、そうだから結構巡ってるだけでも楽し
い
土地だったんですけど、
は
い、まあ、今回は4つぐらい行ってきて、なんか特徴もね、あの結構あったので、そんな話をできればなと思っております。はい、ということでね、行ってきたカジノ4つあるんですけど、
どれから行こうか。
まあ主戦場におそらくするだろうと、皆さんが、
うんうんうん、
カジノは、まあ、ポーカールームだな、うん、は テキサスカードハウスってところがありまして、
もうそのままだね。
そのまんまです。でここね、まあ、ヒューストンにはヒューストンには2つかな、テキサス全体に3つか4つあるような、もうその
チェーン、
まあチェーンフランチャイズ分からないけどそういう感じで、めちゃくちゃ広い。ポーカーテーブルも多分20卓ぐらい立ってたんじゃないかな。
いいね、
結構広い。なんか、うん、あの WSOP とかってさ行くと、あの、うん、天井になんかテーブル番号がねいっぱいついてる。
イメージあるね。
そう、なんかそんな感じの、普段トーナメントとかもできるんだろうなっていうぐらいの広さ。
はいはい。
あのまあだからコマースほどでかくはないけど、
うん、
あの3分の1ぐらいの大きさの、まあ、カジノでし、まあ、ポーカールームでして、ただあのめちゃくちゃ綺麗なのよ中も。
いいね。
もう受付とかもなんかもうこの歯医者さんぐらい清潔感すごいよ。
すごい例え、
すごい
綺麗そうだね、
うん、雑誌もいっぱいあってさ、ちょっと待ったりもできるわけ座って。でしかもこのテキサスカードハウスがある場所も、
うん、
モールとかがさなんかいっぱい連なってるなんかエリアがアメリカよくあるんだけど、なんかスーパー入ってます、
はい、
なんか隣が、まあ、なんか美容室ですみたいな、こうなんか建物が連続して並んでるエリアがあるんだけど、
うん、
駐車場が真ん中にあってね、うん、その周りをこう囲むようにお店があるんだけど、
お
そこの中とかにあるんで、まあ、比較的こう普通に入れる、
うんうんうん、
なんか隠れてるとこにあるとかじゃ全然なくて、すごいオープンな雰囲気。
いや治安もまあ
治安も良さそう。いい、まあ、ヒューストン全体まあまあいい、
いい、
その中でもなんか良さそう。ただヒアリ、アリがいっぱいいるっていうところが懸念としてあるんですけど、アリとハチ以外はすごい治安がいい。ケースとか
だから主戦場にしてるの、
まあそう、うん、でも、でも、うん、まあそうだね。
え、
うん、そういうわけじゃないんですけれども、ワン、まあそうだから、テキサスカードハウス自体が、まあ、いっぱいなとこにあるんですよ。
はいはい、
4か所ぐらいあって、
いいとこにあるんだ。
そう、いいとこにあって、でそのまあ本当に入り口ももう綺麗なお姉さんとかがいて、会員カード作って、
あら、
でもすごいなんかその罵声な雰囲気でもない、なんて言うんだろうな、すっごい明るいのね店内も。で、まあ私は何を打とうかなと思って探したら、そもそもワンスリーがほとんど、ってかワンスリーしかほぼ立ってないんじゃないかなっていうぐらい、
うんうん、あ、そうなんだ、
うん、で、もうそれも、まあ、4、5択立ってるっていう感じで、
はい、
もうそれ行ったのが確かね、もう平日の夜帯ぐらいかな、
うん、
でもう5、6テーブル立ってて、ワンスリーなのにみんな結構深いんだよ。
はい、
でずっと多分ワンスリーで座ってて、うん、まあ、スタックを増やしていってみたいな人が結構多い感じの、
残ってってる、
うん、だからワンスリーなんだけどワンスリーシックスとかになるし、
へー、いいね、
ワンスリーシックス12とかにもなっちゃうし、
うんうん、
結構その簡単にディープになってポットがどんどんでかくなるっていう感じの場所でした。で、まあ、タイムレーキ10ドルぐらい、
1時間10ドル払う、
うん、なんかそんぐらいで、会員費がなんか取られるんだよ、はい、なんか
入った時
に、うん、1ヶ月間とかなんか、なんか忘れちゃったけど、1週間か忘れちゃったけど、うん、13ドルとか取られて、
へ
ー、でかつタイムレーキが、まあ、13ドルずつぐらいだったかな、確かそれぐらい取られて、だから1000、まあ、まあまあ取られるんだよ、2000弱ぐらい毎回取られるんだけど、ワンスリーだからさそんなに稼げないかなと思いつつ、うん、まあ、深くなるので、
うん、
結構みんなあの上手な人が多くて、うん、私はまあここをほとんどメインで返してたんだけど、ここだけで多分2000ドル以上負けた、
うん、負けたね、
負けた、
しっかり負けた、
うん、だし
上手かった、
うん、なんかやば、なんか勝てねえんだよな、そのなんかなんか勝てないって感じ、なんて言うんだろう、なんかね、めちゃくちゃ露骨に下手な人みたいなのがいないし、あれみたいな、こうなんかやりやすさないなみたいなのがずっと続く。だからいわゆるこう別に美味しいテーブルでは全然ないし、
うんうん、
まあ、なんか俺より上手そうな人もいるし、いっぱい、なんか俺が一番下手かもぐらいな思い込みもどんどんしてきちゃって、なんかあんまり勝てなかったけど、場所はめちゃくちゃ綺麗だから、なんか結構やっぱポーカープレイ人口が普通に多いのかな、うん、ヒューストンはっていう風にちょっと感じた。なんか全体の 1-3 でこのレベルの高さだし、 1-3 しかないし、うん、その割に結構深くなるから、うん、結構そのガツガツ取るポーなんて言うんだろうな、そのうん、チビチビやっていくポーカーというか、こうバチバチやっていくみたいな人たちがワンスリーにもいっぱいいて、
うん
うん、なんかあんまりうまくできなかった
っか、ね、え、卓自体どれぐらい立ってたっけ、20卓ぐらいあって、
20卓ぐらいあるかなって今思ってポーカーアトラス調べたら9卓だった、
うん、全然違うやん
何鏡張りだったの。
なんかそうだな、鏡張りだったんかな。広く感じたんですけど。広く
感じたね。
うん、
悲しい。
9択だったわ。まあでも6択ぐらい稼働してた。
稼働してた6択ぐらい、うんうん。まあ結構稼働してるじゃん。
結構稼働してる。うん、みんなしかも、ちょっと綺麗めな感じの人でさ。
ん
プレイヤー自体も。なんか、その前に行ったサンディエゴは、うん、もうちょっとバスエな感じのフォーカルルームもあったから、
うん、
なんか、もうちょっと見た目とかも、別にそんなにお金持ってますの人いっぱいいたんだけど、うん、
はいはいはい。
なんかね、テキサスカードハウスはみんな、それなりに
小綺麗
で、うん、身なりも良くて、なんか、うん、なんかいけすかなかったな。
劣法感もうまくて。
なんか、って思って、まあちょっともうここはいいやと。もう途中から諦めて、だからその一緒に行ってたね、そのポーカープロの仲のいい友達も、
うん、ああ、うんうん。
なんかあんま勝てねえって言ってて、
うん。
このヒューストンあたり、そうそう、なかなかちょっと勝ちづらいって言ってたから。
ヒューストン勝てないってこと？
って聞いて、まあ、ほんまかいなと思って、まあ、ちょっと他も見てみたいなと思って、うん、行ってみたのが、全部他3つあって、
うん、
エンパイアポーカークラブってとこと、うん、レジェンズポーカークラブってとこと、ラッキーゼ、ラッキージェイソーシャルクラブってとこで、
うんうん、
まあ、この中で、エンパイアポーカークラブってとこはちょっと特徴的で、ここはね、さっき言ったサンディエゴのバスにちょっと近い、
うん、
結構労働者っぽい人たちが多い。
うん、
労働者のも、しかも結構そう、あんまりお金が持ってなそうな人たちが多くて、
うんうん、
まずテーブルに積んでるチップも、もう、ワンスリーなんだけど、
うん、
もうなんか、100ドルとか150ドルとかも結構いっぱいいる感じで、2択とかしかなくて。
盛り上がってないね。
盛り上がってない。盛り上がってないし、なんかすごいこう、受け入れられてる感じもあんまない。ポーカールーム自体に。うん、で、あんまりこう、綺麗な感じでも。
ない。
なかったから、で、しかもそこは、霊気が、テーブルから普通に取られた。
え？
だから多分。
多分ダメ。
うん、多分ダメ。
あるんだ、そんな
とこ。いやで、あるんだ、こんなこととこって思って。でもなんか雰囲気もあんまり良くなかったし、ちょっと治安も微妙そうな雰囲気だったの。だから、
これは怖いね。
そうね、だからここはまあちょっといいかな。まあわかんない。たまたま俺が行った時はそういう感じだったのかもしれないけど。
名前なんだっけ？
エンパイアポーカークラブ。
エンパイアポーカークラブ。うん、これは要注意だ
な。まだちょっと。ちょっと微妙やなと思って、でもなんかそこで1時間ぐらい打ってたら、
うん、
もう本当にみんな100ドルとか150ドルとかしか持ってないのに、もうなんか4人ぐらいからスタックしちゃって、うん、1時間ぐらいで500ドルぐらい増えて、
まあ、
ラッキーだったんだけど、うん、そのなんかもうあんま打ってても雰囲気良くなかったから、うん、まあ、もう勝ったし早めに出よっかなと思ったら、もうもうはい勝って帰るのねみたいな。
なるわね。
なんでお前そんなここで帰るの。まあ、その気持ちは分かるから、うん、まあでもそう、確かになと思いながら、まあでもちょっと理由じゃないんだよみたいな、こうなんかスバンスバンみたいなテンションで言ってたら、ほらアジア人はそうだわみたいな。
言われた。
結構そういう感じかと思って、なんかで
アメリカだね。
そう、ちょっとやっぱうん、そういうこうアグレッションも、
アグレッション強めだね。
強くて、そのヒューストン自体も、まあ、前回のサンディエゴと一緒でメキシコの国境付近っていうのもあって、結構メキシカンな感じ の、うん、派手めな人とかもいて、
はいはい、
まあ、怖いなって思う人は感じそうなカジノでしたね。俺は結局その1時間半ぐらいの滞在ですぐ出ちゃって、まあ、テキサスのカードハウスに比べたら全然雰囲気やっぱ違うな、
そんなちゃうんや
って思って、そう、他のとこも見てみようと思ったら残り2つがこのラッキー J とレジェンズで、
うん、
ここはもう隣り合ってんのよ。隣り合ってるっていうか、うん、まあ、その同じ施設のエリア内にあるから歩いて行ける感じのカジノになってて、
うんうん、
まあ、本当に歩いて5分とかの距離にあって、レジェンズポーカークラブはなんて言えばいいかな、ね、なぜか、まあ、大体8択ぐらい立ってて、
うん、
まあ、そこも1-3がメインだったんだけど、
うん、
平日の昼でも8択ぐらい立ってるような感じの
ところ
で結構広いで、うん、ここの特徴は、ね、まず飯がうまい。
え、
あと、中華系の人が多い。だから中華料理が美味しい。で、ここ、飯ただなのよ、ここ。
めちゃくちゃいいじゃん。
だからそこはすごい良かった。だからローカルで雰囲気にぎわってて。うん、
そりゃ人気出る。
うん。で、それに加えて、
うん、
異常な景色だなと思ったのが、
異常、
うん、マッサージの人がめっちゃいるんだけど、
うんうん、
なんか全員やたらエロい。てか、そのボディーラインがめちゃくちゃ出てる。
あー、そのマッサージお姉さんの、
そうそうそう、で、うん、まあこれって別にさ、マッサージセクシーだったらチップ多めにもらえるとかあるから、
うんうん、
別に他でも見たことあるんだけど、ちょっとここは
雰囲気、
出方がちょっと異様な、なんていうの、もうなんかみんな同じようなスタイル、ボンキュッボンみたいなスタイルの人だし、
あ、
なんか すごい謎のエロスが漂う程よいバスへみたいな感じで、ここもしっかりテーブルでレキ取られた。
ダメやな、う
ん、この辺ちょっと怪しいなと思って、まあ、系列店だろうなと思って行ったラッキー J も、
うん、
なんかここはもうそのさっきのところはだいたいそのポットから7ドルレイキっていう、あれあの、サンホゼとかサンフランシスコで行ったようなカジノと同じぐらいのレイキだったんだけど、
うんうん、
ラッキー J に関してはなぜかポットが35ドルに行ったら5ドルで100ドルに行ったらさらに5ドルみたいな感じでそのポットあたり11ドルぐらいまで取られるみたいな結構レイキが高くて
うんそうだね
うんなんか、うん、ここはもう今すぐ出た方がいいと思ってあの、まあ、一択しか取ってなかったし
うーん全然
違
うやん
全然違うあとなんか外のでヤンキーみたいなのが喧嘩してるし
怖っ
もうちょっとここはあれやな
おもろ
っていう感じで、まあ、だからここの4つ巡ってやっぱ圧倒的にテキサスカードハウスが質が高かったけどなかなか勝てないなっていう
法律面でクリアしてるのここだけだ
ったそうだね、うん、あのまともにいけるのはここだけだったんですけど
ラッキー J って名前なんだねその
ラッキー J
ラッキー J って、うん、これめっちゃ脱線するけど、はい、なんかその強い麻雀 AI の名前
あそうなの
ラッキー J なんだよね確か
あすっごい人少なかったぞ全然盛り上がった
ラッキー J めちゃくちゃ強い
あ本
当？マージャンもうやばすぎる
あラッキー J 今言われて思い出したんだけど、
うん、
テキサスカードハウスで働いてる、うん、ディーラーさんがいたラッキー J に
それをもう記憶して、うん、あいるわってなったの、う
ん、あいると思って俺あの帰り品に300ドルポット取られてその人に
で、まあ、あの遊びに来てたのね
そうそうそう
あそう
で、まあ、今回一応そのさヒューストン旅、まあ、含めて全部で、
うんうんうん
俺1600ぐらい負けてるかなって思ってたの。
そのサンフランシスコ、メキシコ、ヒューストン全部含めて。
まあ、
ヒューストンだけ。
サンディエゴ、
サンディエゴ、
メキシコ、ヒューストン含めて、1600ドル負けぐらいかなと思ってたのよ。
うん。
帰って計算、なんていうの。でも、明確に覚えてるのは、
うん、
俺今回、
うん、
財布の金がなくなって、
うん、
飛行機の時間5時間ぐらい前で、ポ、うん、ーカーテーブルを立ったのよ。
うん。
まあ、つまり、キャッシュで私は飛んだんですねキャッシュで飛んだわけなんですけれども
なんだ
気づいたら計算し直したら2300ドルぐらい負けてまして
負けたね
うん、まあ、
しっかり負けたね
すっかり負けたねあの最後サンディエゴ出る直前ぐらいにちょっと吹いたんだけど、うん、もうヒューストンで
うんうんそうだね
ヒューストンでボコボコにもされて
ボコボコじゃん
うんなんかだから勝てねえしカジノもすちゃんとしてねえし、
うん、
難しいわっていう旅になりましたね今回は
ヒューストン自体は行きやすいの、うん、日本からだったら
あどうなんだろうね
そのテキサスカードハウスがあるあたりとかは
あで、うん、でもロスとかが多分一番出やすいはずじゃん便は多いのはロスニューヨークあたりのはずだから、うん、多分そこから飛行機で行くのが一番楽なんじゃないかなって気がするけど、うん、まあ俺サンディエゴから行ったけど3時間4時間ぐらいかかったのかな
うん、
まあ、結構まあアメリカの中でもまあ本当に真ん中の下の方だし
空港からも行きやすい
まあそうねあのね道がめっちゃ広いのよテキサスって
横に
うんまあそうね横にも横にか縦にもうん何かアメリカは基本道広いけどその中でも特に広いの、
うん、何車線ぐらいあ
ん
の
いやでもどうなんだ6は U にあったし
あ6ね、
うん、
片側3だ
いや片側
6、うん、広いね
めちゃくちゃ広かったし何かそのもう全ての移動がめちゃくちゃ遠かったヒューストンはその広すぎて、
うん、
だからまあどうだろうでもその分めっちゃ土地が広いからホテルとかが安いの、う
ん、ああそれは大事だね
そうだからまあここの環境特にテキサスカードハウスみたいな環境で1、3で、
うん
まあ、ずっとテーブル座ってディープになってきても 200BB、300BB、500BB でも戦えますみたいな人だったらおすすめなのかもしれないけど、まあ、普通の1、3と思って挑むとやっぱめちゃくちゃ負けたっていう感じのあれでしたねいや要は結構その日積んだとしてもさテーブルが深くなってくるから900ドル、まあ、300から900に増やしたとしても900が一瞬で溶けるリスクがずっとあるみたいな感じなん
だよあまあそれはそう、
そうだからその結構腰据えて打てないと、まあ、なかなかしんどいなっていう感じの
腕のこのプレイヤーレベルで言ったら、じゃあナーガと比べたらどう？カンボジアの。
いや、
ナーガ。俺らの基準ナーガだから。
まあね、確かに。いや、ナーガの、まあナーガの1、3、2、5みたいな気持ちで1、3なんだけど、
うん、
プレイヤーレベル自体は1、3みたいな感じかな。いや、わかんねえな。どうだろう。
全然わかんない。
いや、なんか、
ナーガの上なの下なの。
あ、というか、そのなんだろう。ナーガってさ、1、3、2、5、5、10があるじゃん。
うん、
だから、プレイヤーが分散するんだけど、
うんうん、
テキサスカードハウスは基本ワンスリーしかないから分散しないのよ、マイプレイヤーが。
本当はもっと上にいるようなやつも座ってくるってこと
ね。だから難しいな、それ。調子いい時は多分ワンスリーぐらいになるんだろうけど、一気に2-5みたいな、2-5とか5-10みたいな圧かけられたりとかってなる
感じ。目の前に2つあって座りたいのどっち？ナーガとテキサスカードハウス。
まあ
悩むね。でも霊気も変わる、霊気もその現地のルールで。
さすがにカードハウスかな。まあテーブル数が多いから。
ああ、そっか。
まあまだどう、んー、まあでも迷う、かなり迷うぐらい。
へえー、
うん、
じゃあまあちょっと辛そうな。
そうだね。まああとやっぱ
空気ある、ね、
タイムレーキだからさ、そのそ、ね、まあ結構みんな参加頻度も高いのよ。
うん、
だからいろんなハンドで、うん、自由にプレイできるみたいな。
そっかそっか。
こうスタンスじゃないとなんかなかなか。やりづらかったなとか、なんか俺はナーガの時はもっと全然ハンド絞ってるから、そういう戦い方もなかなかできず。
タイムレーキって俺プレイしたことないから、
そうだよね。
ちゃうんだ。なんかプレイしなきゃってなるんだ。うん、プレイした方がお得だなっていう。
まあ、まあ、レーキ分がね、実質かかってないみたいなもん。
どうなんだ。
まあ基本的にはでもタイムレーキはそういう考え方なはず。
そうなんだ。
だから、うん、そうね。結構それを意識して参加してる人も多かったし、逆にそれをちょっと意識しているせいで、うん、なんかうまくプレイできないなみたいな瞬間もあったし、
ね、まき散らしちゃいそうな、う
ん、まあ、あとあれだね、あのボムポットが
ある
毎週ある、一週、
ま、毎週
一週、あ、違う、ディーラーチェンジのために必ず
週1じゃなくて、その
そうだ、
ボタンが回るごとで、
そう、ごめん、40分ごとにだいたいディーラーが変わるんだけど、うん、そのタイミングでボムポットがあるのと、一周するたびに、オマハが一回入るっていう、なんかそれがなんか毎回リズム崩されるんだよな、なんだよっていう感じ。
え、それ一周の一周に一回のオマハの時はさ、ボタンどこになるの？
うん、なんかね、オマハっていうなんかボタンがあって、
あ、それ動かすんだ。
そうそうそうそう。
あ、面白いね。
そうそうそう。
もうそれ用に。
そうそう、で、その人のと、その人がボタンになったタイミング、なんかね、
うんうん、ああなるほどね、はいはいはい、
モアハになるっていう感じで、それがこうぐるぐるぐる回っていくっていう感じ。
で、面白くね、それ。
あ、オマハやろうぜ。いや、邪魔だったな。てか、なんかオマハならオマハでやれよって思っちゃう。
なんだろうね。
まあでもそれ面白がれるなら全然いいんじゃないって感じ。なんか結構どの、まあ言い忘れたけど、どのポーカールームもなんか一週に一回オマハあった。
へー、
オマハかボムポットは基本あるっていう感じだったね。だからなんかやっぱ普通にボムでもやっぱポット膨らむから、のボムのたびに大体どっかオレになってるし、でしかもなんかボムも別に全然みんな毎週やってるからさ、全然普通にうまいから大体チョップになるの。
うんうんうん、
だからなんかうーんって、なんかうーんっていう。
あ、ダブルボードボーポット、
ダブルボードボーポット
、あ、はいはい。うん、でも聞いてる感じ、まあ辛そうだけど腰据えて打つには良さそうだ。
まあそうだね、なんか慣れてたら、まあいろいろな、まあ、なんだよな、楽しみ方というか、
飯食いたくなったらレジェンズポーカー見て飯食えばいいんでしょ
う。まあ、
で
レジェンズは良かった。だから俺レジェンズの方がいいかもってちょっと思った。
まあ違法だけど、
まあ違法だけどな、飯がただなんだよ。でも
本当は違法な、違法じゃないんじゃない。
いや、
可能性は、
まあでも違法なんじゃん、だって
ポットが取ってるから。
うん。
それ言い訳できねえな。
うん、飯はうまかったよ。
うん、飯うまいのは大事。
飯だけ食って帰ったもん俺最後。まあそんなヒューストン。
じゃあヒューストンおすすめ度で言ったら、
いや、どうだろうな。
あ、おすすめじゃないな、この感じ。
いや、まあでもポーカーな、そのそういうのが好きだったら
ボムとか、
うん、家賃安いし、だって、
あ、家賃、あ、滞在費安い、
それこそマリオットとかさ、
うんうん、
泊まってさ$120とかよ、100ドルとか、だからまあ安いじゃん
結構。まあ日本の感覚で言ったらね、
うん、そう、まあ、あんま日本と変わんないとか、日本では安いぐらいじゃん、
うん、その2万弱で泊まれるわけだから、
ね、そう
それは安いよな。
だからエアビーとか借りて、そのこの辺のテキサスカードハウスの近くはいいのかもね。ただ友達が言ってたのは、テキサスカードハウスもいくつかあるんだけど、うん、このヒューストンが結構あんま美味しくなくて、スプリングっていうもう一個のとこがあるんだよ。ここから30キロぐらい離れてるんだけど、30マイルぐらいか、うん、 そこは、うん、結構良かったらしい。だからまあ
そんな違うんや。
ね、
プロがいないとか、
まあだから、まあ、たまたま俺が滞在した付近ポーカールームが付近に多かったのかもしんないけど、うんうん、まあそうだね。だから本当にまあやっぱ一番は上のレートできてくれってすごい思った。
あーなるほどね、うん、それで炭焼きができたらちょっとやりやすくなる。
だって俺一番ひどかった時1369121518みたいな、なんで倍じゃないのみたいな増え方をしてて、
15の次は18。
そう。
あ、3ずつ増える。
12-18だったかな。136
ずつ増える。
12-18だったかもしれない。とにかく、なんか、もうなんか、6ぐらいのポジションでやりたくねえし。そんなんなっちゃったら。で、しかもなんか、全員そうなるから、一回そうなっちゃったら。
うん。まあ、一生
はない。まあまあ、だから、それもあって、結構だから、まあ、特に旅ってさ、予算限られ、バンクロールそんな持ってきてない人の方が多いじゃん。
うん。
そういう状況だとやっぱなかなかむずいな。確か
に急に狂わされる
から。そう、急に2000ドル3000ドルぐらいのバンクが必要な状況になっちゃったりするから。マックスバイン1000ドルなの、ちなみにワンスリーでも。だからまあパンパンで、大体みんなもう前やつらはカバーして入ってくるし、まあそうだね。だからまあおすすめ度5で3、星5で3かな。
まあ全然行ってもいいかな。そのおすすめしないわけじゃないってことね。
そうだね。だからうん、家賃安いし、そういうこういろんなポーカー打ちたいよ、うん、マハも打ちたいよみたいな人は全然グッドじゃないって感じ。
話聞いてバカ勝ちする可能性もありそうだな。
まあ全然あると思う、うんうん。
ちなみに、はい、今回日本人は
あ
いましたか。
そうだわ、いい質問。俺多分一人も見てない。
ヒューストン、
うん、友達とも被んなかったし、
うん、おうんうん、
あ一瞬被ったか。でもほんとその時だけ。
じゃあもう2人しかいなかった。
うん、多分まあそうだね、
まあ、行かないよ。本当になかった。なかなかロサンゼルス、
ロスとかサンディエゴとかまだサンフランとかのがいたね。もうヒューストンは本当に見なかったな。だしやっぱそのいわゆるこうアメリカ行ってラスベガスとかで同卓するような酔っ払いおじさんとか、うん、酔っ払い金髪おじさんみたいな人全然いなくて、うん、もっと全然メキシコっぽい人たちが多かったから、なんかそれも結構印象として違った。あとやっぱメキシカン降りねえわマジで。
どういうこと？
タフなやつが多かった。
メキシコ人、
うん、タフだしアグレッシブだし、
へー、
うん、なんかやりづらかったな。うん、まあその国で特徴出るかどうか分からんけど、まあ俺はすごいそれ今回はめっちゃ感じた。こいつはマジ降りねえなみたいな。
国の特徴ってなんか自分の中で醸成されていくような。
まあそうね、経験値的にちょっとさ、
ちょっとそれもいつか
やってみたいね。確
かに議論を戦わせてみたいけど、うん、まあそんなとこかな今回は。
そうですね、結構長くなっちゃったけどヒューストン、
まあこれでアメリカ旅が一足切り。
そうだな、もうしばらくないんですよ実は。
あ、そうなんだ。
うん、来年までないんで。あ、何ですか。
どこ行くかだな。
行きます。
来てーよなー、うん、
まあ、全然ありですけどね。
てーけど
私は一応年末マレーシア行ってくるんで。
マレーシアね、なんか山奥にあるら
しいね。ゲンティンハイランドにあるらしいね、
うん、
でそこちょっと覗いて、来れたら覗いてこようかなっていう感じですけど、まあがっつり打つのは久しくないだろうな。だから来年またねどっか行きたいですけど、ちょっとまあでも散々カンボジアとアメリカの話しちゃったんで、他の国もね。
マニラとかね、やっぱり。
まあそうだよな、
行きたいよね。
うん、マニラ情報は最新知りたいでしょ皆さん常に。
うん、
それは確かに。
マニラ一番行きやすいし、
まあ確かに
な、ポーカールーム多いし、いいよね。
巡ってくるか。
観光とか、観光はないけど、まあその滞在費も手頃だし、手頃っていうかまあ
安いし。で最近聞いた話だと、
うん、
なんか岡田マニラハイレート立ってないらしいですよ、
うん、あそうなの。
ほとんど一番低いレートだみたいなことを先週マニラ行ったやつが言ってた。
盛り上がってないんだやっぱ。あそこじゃない、空港のそば。
ああ、なんだっけ、リゾワ、
リゾワだっけ、
リゾワが変わったんだっけ、なんかまあ、うん、そっかっていう知識だから。もうだって俺ら 7,8 年行ってないでしょ。だってコロナ前だもんね。
いや俺コロナ後に1回行ったわ。
あそうだ、
うん、その時でもまだあれだよ、 2S
そうだよな、
ポーカーが GG ポーカーだった。しかも今も 2S じゃない、多分プライムポーカー
そうだよな、変わってんだよな。だからちょっとその辺も、う
ん、その辺が分かんなくなってる。
ちょっと現地調査したい。
GG ポーカーマニラだったんだよ。
そうだったんだ。
うん、めっちゃ好きだったけどね俺は。あそこ、
あそう、うん、雰囲気良かった。
雰囲気良かったで、なんか、うん、大して高いレートじゃないんだけど、一番高いレート、あれはいくつぐらいだろう、2-5ぐらいかな、 行くと、まあ、VIP ルームみたいに入れるの。ガラス張りの。
おいいね。ドル数ファイブドルぐらい取れる。
だな、何ペソ、100、200かな。100、200か50、100。
2.5 掛けだっけ。そんなもんだよな。
今 3.3 倍ぐらいじゃない
。マジ
だし、そのレート打ってると飯もタダで、うん、ドリンクもなんかそのレッドブルとか
飲め
て。
それいいよね。
まあ今もないんですけどね。まあ場所にはあんのかな。同じ場所には多分ポーカールームあるけど、名前とかもう分かんなくなっちゃって
る。まあだから今、まあ移り変わるものですし、まあ、今のベストスポット探したいよね。
探したいってか、うん、フィリピンさ、いろいろあるじゃん。
うん、
アンヘレスとか。
はいはい。あ、そうなんだ、あっちにもあんの、うん、ある。あ、そうなんだ。
アンヘレスじゃなかった。まあそう、あるんですよ。なんか
ある
ん、
アンヘレスだった気がするけどな。
いや、ちょセブもあるし。
あ、ポーカールームあんの、うん、セブ。へえ。いやちょっとだからもうアメリカ、
まあ、どうなってるかちょっと知りたいところ。
今んとこ俺のロス、
うん、
サンフランシスコ、うん、サンディエゴ、ラスベガス、うん、ヒューストン、
うん、
行ってきましたけど、
うん、
まあ、やっぱベガスだな。
あ、そうなんだ。
ベガスかロス、まあもう当たり、なんかもう何のこう新鮮味もない回答ですけど、
そこがやっぱ最高。
うん、やっぱそうだね。
ポーカーするには
やっぱ今思うとぬるいかもって思っちゃう。ヒューストンとかに比べると
稼ぎやすい。
だって酔っ払ってんだもんみんな。
そうだね。
そういうのはあんまなかったね。まああとマカオとかね、ちょっと外れますけど、はい、っていう感じですかね。だから星3、はい、
ヒューストン、
ヒューストンということで、チャンネル登録、高評価、メッセージをお待ちしております。ということで、何か報告しておくことありますか。
ないです。
おやすみなさい。
おやすみなさい。